はい。はい。それでは、プログラムに戻りまして、次のプログラムの方、進めさせていただきたいと思います。インターネット番号資源にまつわるホットトピックスということで、運営チームの谷崎さんからご発表いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、谷崎です。音は聞こえてますでしょうか？
聞こえています。ちょっと他の方に比べると小さめかなと思いますが。
ちっちゃいですか？こんな感じですか？
近づいて、大丈夫です。ありがとうございます。
はい。画面どうですか？見えてますか？
はい。画面も見えてます。
見えてますでしょ。はい。それではよろしいですか？
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。インターネット番号資源ホットトピックスということで、JPOPFST の谷崎がしゃべります。はい。この発表では、先ほどご紹介ありましたけど、行き過ぎちゃった。ピヨ。はい。番号資源の話とか、ポリシーとか、その辺に関わるものを、プラスその周辺の話を取り上げますと。で、できるだけ旬な話題を、ちょっと違った切り口というか、私が勝手に調べたようなことなので、試験がたくさん入りつつ、短くパパパッと話していきたいと思います。はい。まず一発目の話題ですね。JP 肉理事長の、後藤茂樹さん、瑞宝小綬章を受章。おめでとうございます。と。はい。ちなみに横に写真が出てると思うんですが、これが勲章の写真らしいですね。はい。私見たことない、勲章とか見たことないので、とてもなんか実物見てみたいなと、思うんですが、本当ならインターネットウィークがもし現地開催というか、あったらもしかしたら展示されてたんじゃないかなと思ってますけど、で、スクショを貼ってますけど、これ、JP ニックさんの、ニュースリリースというか、そこからのスクショですと、受賞されましたということで、で、後藤先生からのコメントが非常に、個人的にはええ感じというか、かっこいいなと思ったんですけども、本当は JP ニックの活躍がこれをもらったものだと書いてあるのが、なかなか素晴らしいなと思いました。はい。あと、で、JP ニックさんのニュースリリースで出してるのはこれぐらいしかないんですけど、AP ニックのブログにババーンと出てまして、なかなか、結構長い文章で、過去どんなことを後藤先生がやられたかとかいうことも、書いてありますので、これ合わせて読まれるとちょっと楽しいかなと思いました。はい。この話題はこれぐらいで。次です。はい。オンラインの会議ってどれぐらい増えたのかっていうのがあるんですけど、皆さん多分、そういう、回数がかなり増えてるんじゃないかなと思うんですけど、いろいろ、探してると、パケットクリーニングハウスっていう人たちが、作っている、カレンダーみたいなのがあって、ほうほうと、これはなかなか便利だなと。いうことで皆さんにご紹介をしつつ、ちょっと、面白かったので、さらにその辺を突っ込んでみたいと思いますけども、カレンダーオブインターネットガバナンスミーティングイン2020みたいなのがあって、下に、下にとかスクショがありますが、なんかイヤーで2020ってあるんですけど、これ変えたら、過去のミーティングも見れるんですが、インターネット関連の、先ほどのポリシーデベロップメントプロセスの解説の中で、また、RIR 系のミーティングだとか、あと IETF とか、セキュリティ系のファーストとか、からノグ系のミーティング、その他さまざまな国際会議がババーンとこのカレンダーに登録されていて、でかつ ICAL の形式のファイルも、ここで配布してて、我々が関係ありそうなミーティングが、ドンと一つで見れると。で、さらにこれが面白いなと思ったのが、これ2018年、2019年、2020年の、で、それぞれ、のミーティングが、行われた、のをグラフにしてるやつですね。縦軸が回数、で、横軸が、何月みたいなやつですけど、下の方にありますけど、フェイストゥフェイスか、テレカンファレンスなのか、もしくはキャンセルされたり、リスケされたものが、これぐらいありますっていうやつで、 まあ見事に2月の、終わりぐらいからは、まあ、ほぼテレカンか、まあ、キャンセルされたかっていうものがほとんどです。これなかなか興味深いなというふうに思いました。まあもう昨今の状況を考えると、まあ、その通りなんでしょうけど、でまあ先ほど言った通り、このでこの、www.pch.net/meetings っていうところに行くと、iCAN の形式があるので、まあ、これをズバッと、Google カレンダーとか Apple カレンダーとかなんかに読み込んでいただくと、なかなか便利かなとというふうに思いました。はい、これも軽めな話題。でもこれ結構すごいっすよね。9回じゃないや、もう本当に、テレカンとキャンセルの嵐。それから次の話題です、これちょっと長い、このあと何枚かスライドが続くんですけども、APIDT の話ですと。で APIDT とは何じゃらほいと、アジアパシフィックインターネットデベロップメントトラスト、アジア太平洋インターネット開発信託ですと。ウェブページは、右下の方に URL 貼ってます。まあ、その上にスクショがありますけども、まあ、こういうところでやっとると。で、ちなみにこれ何て読むのっていうのをいろんな人に聞いてみたんですけど、APIDT って読むのがなんかヒップでホップな読み方らしいです。なんかあの略称みたいなのは、略称というか、のはなく、単純にアルファベットで読むのがなんか普通らしいです。で、もう少しこれを掘り下げていきますが、この話が初めて世間に出たのって、まあ、今年の3月25日です。で、ほぼ同時に3つの、サイトで、まあ、ブログ、まあ、もしくはニュースリリース的なもので、発表されています。まあ、公式なものとしてはなのがあるんでしょうけど、まあ、一番上は、APNIC のポール・ビルソンさんから出たやつですね。ブログの記事として書かれています。かなり詳しく経緯というか、後に説明しますけど、まあ、この話が出てきたときに APNIC としてどうしようと考えたかみたいな、そういうところとかも詳しく書いてあります。で、下の2つは、日本の、ワイドの村井さんが書かれた、ものです。で、2つありますけど、内容は、まあ、ほぼ同じようなことを書いてあります。1つは、APNIC のブログに載り、もう1つは、ワイドの、ニュースリリースとして、出ています。で、この中を読み込んでいくと、じゃあ、APIDT ってじゃあ何をやるんでしょうかっていうところで、まずそのワイドプロジェクトが、この3つの IP アドレスのブロックを、APIDT に、アドレス移転をしましたと。まあ、もう実際に使われていないアドレスですね。でこれを、APIDT として、入札を開き、でそれで売って、でその売ったお金で、アジア太平洋地域のインターネット開発に利益をもたらすファンドを作成すると。で、まあ、技術の向上とか、まあ、インフラ作りましょうとか、まあ、研究開発サポートしましょうとか、まあ、黒の太字で書いてますけども、あのアジア太平洋地域のインターネット開発に、役立てましょうと。ということを、目的としているようです。で、これちょっと面白いと思ったんですけど、いや、これ、さっき見ていただいた通り、スラッシュ9とかスラッシュ10とかスラッシュ11とかいう、こんなアドレスがババーンと市場に出てくるので、私なんかめちゃくちゃニュースにいろんなところに出たんじゃないかなと思ったんですけど、一生懸命探したんですけど、あんまりなんかニュースになって、っているのを見つけられませんでした。日本でなんか記事になってないような気がするんですけど、もしなんかどっかのウェブサイトで記事になってるよとかいうのがあったら後で教えていただければと思います。上は、確かですね、中国の、サイトにバババンと出てて3つ URL 書いてありますけども、ほぼ同じことが書いてありました。 まあ、タイトルの部分だけスクショを貼ってますけども、日本のインターネットの基地は3億米ドル相当で、万円って書いてある、これ嘘ですね。1400万の IP アドレスを販売したと。なんかこれ日本のインターネットの基地、まあ、なんか村井さんが一人でめちゃ儲けたように見えるんですけど、まあ、これはちょっと大丈夫なのかと、ちょっと思ったんですけど、まあ、こういう記事と、あとすごい詳しく書いてあったのは、これ多分、イギリスの、ニュースサイトだと思うんですけど、インターネット侍は3億ドル以上に相当する、1470万円のアドレスを販売して、まあ、アジア太平洋地域の接続に注ぎ込むことを述べていますと。で、村井純は冷蔵庫の下にスラッシュ8があることを覚えていますっていう、なんかこの、ヘッドラインもなかなか面白いんですけども、まあ、このこれぐらいの記事しかちょっと私は見つけられませんでした。はい、で、APIDD、さっきの3つのアドレスブロックに関してはもう入札そのものは全部終わっていますと。で、それぞれがどうなったかっていうのを少しお話ししたいんですけども、ステージ1が、入札としては、今年の5月の15日から6月22日まで、43のスラッシュ9を、ブロックサイズ12、ブロック数8って書いてあるのは、下の四角の括弧の中にありますけども、分割、スラッシュ9を、8つのブロックに分割して、で、まあ、その、一つのブロック、まあ、もしくは、複数、まあ、全部でもいいんですけども、それに対して入札者は入札することができると。で、結果は、アリババさんが、ガバッとスラッシュ9を男らしく持っていきましたと。で、エビニックの、で公開されている移転の履歴を見ると、8月4日に、移転が完了しているように見えます。はい。で、ステージ2は、入札期間が、8月10日から8月31日まで、で、43の1、2% のスラッシュ10を、入札し、落札者は、テセントさんがまたドーンと持っていきましたと。男らしくこれもスラッシュ10を持っていきました。で、これも移転履歴を見ると、2020年の10月12日に、移転が完了されているように見えます。で、ちなみにテセントさんですけど、もうスラッシュ10のうちも一部をすでに、移転されてます。43の 1,2% の0の0のスラッシュ13をエースビリーっていうものかな、シンガポールの会社で、テセントグループの中の会社だろうと思われるんですけども、そこに対して、すでに移転を、11月23日、まあ、先週ですね、を移転を、やっているようです。まあ、早えなっていう、っていう感じですけども、もうすでにこういう動きがあっているようです。で、ステージ3ですね、は、10月の12日から、10月の30日まで入札期間はすでに終わっていて、でアドレスとしては43の1国のスラッシュ11で、落札者ですけど、まだ今のところ発表はないと思っています。なんとなく過去の感じを見ると1ヶ月ちょいぐらいかかっているので、まあ、12月中旬ぐらいには、誰さんが落札したよとかいうのが判明するのではないかなというふうに思います。右は、APIDT の、これサード、ステージ3が開きましたよとかいう、まあ、ツイートですね。はい。で、この辺は、多分まだ今日の時点でも落札者は分かってないのかなというふうに思います。で、個人的な、これ、かなり個人的な感想ですけど、すごいニュースになってないなっていうのが、なんかこう気になりましたと。で、 さっき、1ページ前か。このスクショですね、この APIDT の公式ツイッターとか見ると、なんかフォロワー数、なんか10人とか20人とか、それぐらいで、いや、なんか俺のツイッターのアカウントより少ねえな、みたいな、なんか、しかそんなみんなあんま気にならんのかなとかいうのをちょっと思ってました。もうこのあたりどうなんでしょうね、というのが。まあ、確かに個人で買うようなものではないっていうのはあるんですけども、まあ、それがちょっと気になってますと。で、あと、アリババさんとか、テセントさん、また買うんじゃないか、みたいな、のも一瞬思ったんですけど、ちゃんと FAQ に、一回落札した人は、入札そのものに再度参加することはできませんというのは、ちゃんと書いてありました。あと、いくらだったんだろうっていう話があるんですけど、現時点では、わからないです。で、FAQ には、ステージ3で全部終わり、移転も完了した後になると思うんですけども、資金の合計を開示する予定っていうのは、書いてありました。まあ、今多分 V4 のアドレスって1アドレスに20何ドルとか、それぐらいなんですかね。まあ、それがどれぐらいのボリューム、まあ、ボリュームがあるとはいえ、まあ、どれぐらいになったのかなというのは、まあ、個人的にはとても興味があるところです。で、ちなみに私、これ、APIDT に関してはもう全くの、関係者でも何でもないので、外からというか、公開されている情報をもとになんかいろいろ調べた感じです。もしなんか関係者の方とかいらっしゃったら、なんかお話できることがあったら、ぜひお話ししていただけるとすごい嬉しいです。はい。というわけで駆け足で喋りましたが、何かご質問とかあればお願いいたします。
はい、ありがとうございます。なんかご意見ご質問ありますか？チャットでもいいです。これ会議開催のツイッターってつぶやきましたっけ？で、誰に聞くんだ？ツイッターでも質問を受け付けるはずだったんですけど。
今日やりますっていうのはつぶやきました。
はい。はい、ありがとうございます。なんか皆さんからご質問ありますかね。確かになんかあんまニュースになってない感じはしますね。あんだけでかいアドレスなのに。まあ、個人じゃ買えないんで、企業のその経営部門しか立ちできない話ではあるんですけど。桃崎さんが買いたかったっていうつぶやきをしていただいてますけど
ですよね。これスラッシュ10とかドンって買えるんだったら絶対欲しいですよね。
うん、
ですよね。あ、ちなみに桃崎さん、チャットで構わないので、こんなことが行われるよっていうのをどうやってお知りになりました？もしよければ教えて。
声出した方が早いですかね。
ああ、どうぞ。
ありがとうございます。もう桃崎です。なんだろうな、これね、なんかのニュース、ネットニュースみたいのだった気がするんだけど、それは、そういうジャノグ的な ML に流れてたやつで見つけたのかっていうと、それかもしれないですね。ちょっとね、僕も確かに何で知ったかっていうのを正確に覚えてないんですよね。ただまあ43点台って結構ソニーでも使ってたりとかいういろいろ歴史があるので、割とうちの中ではピクッと反応はしたのは事実だったんですけれども、日本の記事ではなかった気がしますね、やっぱり。
ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。ですよね。なんか本当に国内で本当にニュースになってないんですよね。
なってないですよね。
はい、はい、ちょっとまあびっくりしたというか、はい、そんな感じでした。はい、あ、桃崎さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。確かに、まあ、価格が適正かどうか誰も知るすべがないオークション形式だと会社承認って、まあ、弊社でも難しいかなっていう気はします。 あとどこかで V4 アドレスはゴミくずになるんですよね、将来いずれ。
なると信じてますけどね、個人的に。
あんまりなんかその V6 に移行するからもう V4 いらないんじゃないって機運が来る気配は一向に感じられないんですが、一応仕組み上は V4 がなくても生きていける世界はすぐそこに来ているはずだと私は思っています。
あと個人的にはこの APIDT がの、長続きというかすると、私大学さんとかによく出入りしてるんですけど、大学さんのアドレスとか、特に国立大学さんとかだとアドレス売るのってなかなか大変そうなので、まあ、返却するよりも施錠、返却して施錠されるより APIDT でボンって売られて、それがその AP のリージョンの役に立つんだったらいいんじゃないかなとかいうのは個人的には思いました。
はい、そうですね。これでも使い方もまだ全然何の宣言もされてないですよね。
そうですね、まあ、こうざっくりこんな風に使えますっていうことだけ、ね、
そこかなと思います。はい、運営母体が、まあ、どういう組織体で誰が運営するのかとか、そこにその政治色が絡まない中立的なちゃんと地域のエンジニアとか、まあ、ICT 産業のコミュニティ活性化のためとかっていう理由にちゃんと使われるのかっていうのは見極めないと、まあ、インターネット侍が儲けたみたいな話の記事が出てるぐらいなので、まだそこは不透明なのかなっていうふうに思います。
はい。
はい。それでは、まあ、質問がなければ、また後でも構いませんので、ご意見いただければと思います。それでは、谷崎さん、大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。